Tokyo.net Radio.
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。カズヤマダがお送りします。まだまだこれからでございます。今日は第21回となります。毎回ゲストの方をお呼びしまして、健康的な話題などをお話しながらお届けしていきます。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。はい、いよいよですね、これオンエアが3月の2日になります。まあ、花粉がね、だいぶ非常に厳しい季節を迎えて辛い方もいらっしゃると思いますが、皆さんいかがでしょうかね。今日はですね、また今日女性のゲストに前回に引き続きまして来ていただいてます。今日はですね、僕もだいぶ、いつも緊張してるんですけど、今日はさらにちょっと緊張しております。まあ、その理由は後でね、述べさせていただきたいと思います。じゃあ、今日のゲストをご紹介させていただきます。スーパーエイジングコーチ、竹村恵子さんです。どうもよろしくお願いします。
は
い、
こんにちは、竹村恵子です。
ありがとうございます。恵子さんとお呼びしてよろしいですかね。
はい、どうぞ。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
恵子さんはね、なんと言ってもですね、僕もまあ、ご存知の方はご存知ですが、今年59歳になっています。その僕よりもですね、目上のゲストの方が初の登場でございます。年齢言っちゃってもいいんですかね。
はい、大丈夫です。
何歳でいらっしゃいますか。
はい、62歳です。
はい、62歳です。すごい。62歳で、同じ業界でございます。そうですよね。はい、大きく言うと同じ業界になりますよね。はい、まあ、トレーニング指導とか、
はい、
そういったフィットネス系でいらっしゃいますよね。
はい、そうです。
はい、まあ、本編の中でお話ししてきますけど、非常にこの年齢を感じさせないと言っても過言ではないですね。
はい、
ね。若々しいですよね。その辺も含めてね、ご自身のトレーニングに関する考え方とか、
はい、
まあ、健康に関する考え方とか、
はい、
それを今日ちょっといろいろね、紐解いてお話を伺っていきたいと思いますが、
はい、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。
準備大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
かなり緊張しておりますが、本当大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
普段もっとフランクにね、結構喋りますよね。
はい、
本当にね、やっぱりね、このスタジオになるとね、
ええ、
超緊張するんですよね。
ですね、マイクがあるだけで
非常に緊張しますよね。
はい、
何を喋っていいのやらという感じがしますが、
はい、
実はサーフィンがね、趣味で今もやってらっしゃるんですよね。
そうですね。
はい、
サーフィンのために筋トレを始めて、
はい、
いつの間にかそれが仕事になってしまった。
なるほど。
そ
う、いいことですよね。僕それはすごく考え方としては非常に賛同できます。はい、
そうですね。
まあ、それもちょっとお話できればなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それではこの辺で、コマーシャルに行きます。
はい、
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、スーパーエイジングコーチの竹村恵子さんを、お呼びしまして、第21回の、放送になります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、竹村恵子さんですね。
はい、
はい、普段はもう恵子さんと呼んでいますけれども、実は、はい、目上の方で非常に緊張しておりますので、
はい、大丈夫です。
どうぞよろしくお願いいたします。まあ、スーパーエイジングコーチ、ね、はい、非常にいい名前だと思います。僕も、ベストエイジングコーチというふうにね、言って仕事をしておりますが、まあ、そもそもこのスーパーエイジングコーチ、なんか意味合いがあればちょっと少し教えていただければなと思いますが。
は
い、
そうですね、少し前にやはりアンチエイジングっていう言葉がとても流行ってて、
そうですね、
なんかアンチエイジング、その、ね、年齢に逆らってとか、
そうそうそうそう、
無理やりとか、
なんかね、
若作り、
それすごい僕ら思うんですよ。アンチっていうことがなんかね、
そう、そうではないよ、もっと、まあ、年齢とか関係なしに、
そうですね、
自分の人生楽しもうよ、
はいはい、
みたいな意味で、
まあ、ある意味逆らえないじゃないですか、ね、
そうです ね、
だから、まあ、むしろこうポジティブにこう年を重ねた方がいいなとは思います。そういう意味でスーパーっていうね、
はい、
スーパーエイジングっていうのはすごい すごい命名というかネーミングですよね。
そうですね、自分では圧倒的な体力をつけていこうみたいなイメージで。
かっこいい、圧倒的な体力
はい、そう
です。今日の一つのキーワードですよね、圧倒的っていうのがね、
はい、そうです。
圧倒的な体力ってすごいですよね、
はい、
はい。まあそういうことで、先ほどもね、はい、サーフィンをやるために、
はい、
あのトレーニングしているうちにだんだん今の、お仕事になってしまったと、
はい、
いうことでよろしいですよね。
はい、そうです。
この業界に入ったのは50代に入ってからでよろしかったですよね。
はい、
まあ、その辺も僕と非常に似てるところがありまして、僕も50代半ばでこの業界に飛び込みましたので、非常に尊敬しております。よろしくお願いします、
はい。
竹村さん、恵子さん非常に緊張してますので、
はい、
もうちょっと砕けて喋っていいんですよ。だから超緊張してますよね。まあ、水でも飲みながら、ね、はい、我が家だと思ってお願いしたいと思います。はい、それで恵子さんが今、はい、実践してらっしゃるトレーニングが、
はい、
その、ARM、はい、アルファベットでね、はい、ARM と書きますが、
はい、
これちょっと簡単に説明していただくと嬉しいんですけど。
そうですね、
はい、
アルファベットで、まあ、アクティブリカバリーメソッドの略で、
はいはい、
まあ、積極的回復法です。
積極的回復法、
うん、そう、例えば体調悪い時病院行ってお薬もらって回復ではなく、
はい、
自分で動かすことで、
はい、ね、
自分の力で回復していこうというメソッドになっています。はい、
メソッドですね。
はい、
アクティブリカバリーってかっこいいですよね、なんかね、言い方がね。
そうですね、
リカバリーっていうのはねよくありますけど、うん、アクティブにリカバリーするっていうね、なかなかいいネーミングと言いますか。
そうです、
だと思いますね。
とても前向きな言葉だと思います。
はいはい、まあ、よく僕らでもその休む時にね、
はい、
アクティブレストみたいなね、レストみたいな言い方をしますけど、
はい、
そのリカバリーしていくっていうね、よりランクとしては、もうちょっと上のような、感じがしますけど、その圧倒的な回復力、
はい、そうです、
はい、っていうことをね、
はい、
おっしゃってましたが、
はい、
どういったことでしょうかね。
そうですね、
アクティブリカバリーについて、
はい、うん、まあ、具合悪い時休憩して横になって安静になるのではなく、
はい、
体を動かす、
動かして
筋肉の力を出し切る、まあ、良い運動ですね、まあ、しっかり運動してあげて、そうすることで、まあ、血流が良くなって、
はい、
筋肉も柔らかくなり、
はい、
回復が早まる、
はい、
回復力が上がるということですね。
まあ、具合悪い時に、
はい、
ぐてーっとこう横になって休むのではなくて、うんうん、逆に、
そうですね、
逆の方ですね、
うん、余計疲れてしまいます、休んでしま
う。それはね結構経験上ありますね、中途半端なゴロ寝は良くないですよね。
そうですね、
逆に疲れますよね、
はい、
で、うん、逆の方に針を振り切るってわけですね。
そうです、思いっきり振り切
れば、振り切っちゃおうぜって言ってます。そういうことですか。
はい、
そこそこ動くんじゃなくて圧倒的に動いちゃおうぜっていうことですかね。
そうですね、そこそこ動くとやっぱり疲れって溜まってってしまうんです。
はいはい、
ね、もうこの辺でやめとこう、
はいはい、
そうではなく思いっきり疲れる、筋肉の力も思いっきり出し切る、
はい、出し切っちゃう。
そうすると体は回復力のスイッチが入る。
ああ、それはすごくね、なるほどと思います。そこはあれですね、その恵子さんが、まあ、コーチが、
はい、
まあ、お客様といいますかね、トレーニングされてる方の、気持ちのストッパーをこう外すというか、
そういうこと
がお仕事っていうことでよろしいんでしょうかね。
そうです ね、もうできない、もうダメと思うところ、ね、じゃああと2回、ね、あなたならできますってこう、ね、やってもらうと、
出し切るってなかなかね難しいですよ ね、セルフだとほぼ出し切れませんよね。
出し切れませんね。あと、まあ、私も一人でトレーニングしてると出し切れない他に頭が痛くなったりとか、
ね、はい、あ、はいはいはい、はい、
やはりトレーニング法が悪かったのかなっていうのもあります
し、そうありますよね。
そこはそばについてて、
うん、まあ、やっぱりそうね、うん、おっしゃる通りですね。まあ、トレーナーというよりはやっぱり コーチ、
そうです
よね。僕もその響きはすごくいいなと思います。僕もコーチというふうに言っていますけど、そこをこううまくね、大坂なおみ選手についてたね、今ちょっと解消されましたけど、サーシャコーチでしたっけ、ああいう感じでね、その人を引き出してあげたいなっていう感じがしますけど、まさにそんな感じでよろしいでしょうかね。
本来その人が持ってる力をね、出してあげないともったいね。
そうですよね、
と思ってます。
いや、もう無理です、もう無理ですって言ったところからなんですよね。
そうです、そっから頑張んないと、
そうですよね、その心リミッターを外すというのがね、
はい、
まあ、でも大体その女性の場合ね、
はい、
心 の、うん、あの限界と体の限界ですごくギャップがあるように僕は日々感じているんですけど、
う
ん、
そうですね、
まだ体力全然温存してるのに、もうダメですもう無理ですとかっていうないですか、そういうの。
ありますね、初めのうちはそうなんですけれども、はい、2,3 ヶ月経つとやっぱり変わってきます。
あ、うん、つまりだから限界値が上がってくるってことですよね。
そうですね、
要はそれがあのいわゆる体の回復力とか、うん、免疫力を上げていくということでよろしいでしょうか、ね、
はい、そうです。
まあ、ある意味その先ほどねちょっと打ち合わせした時お話しましたけど、ね、すごいストレスを体に与えるっていうことで、
ええ、
いいですよね。
そうですね、
ええ、
う
ん、めっちゃだから例えばあれですか、はい、例えば、スクワットなり腕立て伏せを限界値までやるみたいな、はい、そんな感じでいいんでしょうかね。
そうですね、
あのお聞きの方がね、ええ、理解していただくには、はい、
そうですね、限界値まで、まあ、初めのうちはフォームも大切だと思います、
はい、
でフォーム、まあ、綺麗なフォームでできたら今度はちょっとラフなフォームでもうやってあげる、
はい、もうとにかくもうや
そうです、
限界まで圧倒的にやっちゃいますと。
そうです、
はい、追い込ませますと、
はい、
またこう笑顔だね今おっしゃってますけど、はい、結構ね現場では怖いんでしょうかね。
そうですね、
結構怒鳴るんですかね。
鬼とか言われる時もあります
が。鬼と言われるんですか。
怒鳴りまではしないですね。いや、もっと頑張ろう、できるよっていう感じ、はいはい、どちらかというと応援したいなという、
はい、あ、応援する感じ、ね、でも人って応援してもらうと力出しますよね。
そうですね、
うんうん、バカ野郎とか言われるよりはね、
う
ん
うん、そうですね、あとはね、大丈夫とか心配してもいけないと思います。
そうそうそう、
あなたならもっとできる、
できますよね、
あと3回行こう、
褒められて人は育ちますよね。
そうですね、
やっぱりね、はい、いや、そこはねすごくその限界まで行くっていうのは僕はすごく納得できるところであります。まあそのやりながらその回復力や免疫力が上がっていく、まあ例えば恵子さんは普段実生活はどんな感じでこれを実践されてあの実感してるというか、
なんかその辺ちょっとね、
はい、
まあ、このトレーニングを始めたのが3年ぐらい前なんですが、
はい、
まあ、トレーニングしてから、まあ、食べ物は好きなもの食べます、
はい、
もう夜でもビール飲んだり、
はい、
揚げ物好きなので揚げ物食べても太りにくくなった、
太りにくくなった、はい、
あとこの時期出そうな花粉症が出なくなりましたね。
あ、花粉、もともと花粉症だったんです か
なりひどい花粉症で薬がもう手放せなかったんですが、
はいはい、
それも必要なくなった
。すごいですよね。
そうですね、あとは何でしょうね、血流が良くなったのか、
はい、
常に温かい、
まあ、暖かいね、
常にちょっと汗をじんわりかいている、
代謝も良くなってるし、ね、流れが良くなってる、
そうですね、
すぐ汗が出るみたいな、
すぐ汗が、ちょっと恥ずかしい、超いいこと、
いや
電車に乗って汗、
夏場とかはね、ちょっとね、ありますね、
ですね、はい、まあ、あとは気持ちですね、まあ、決断力も早くなりましたし、うん、
はいはいはい、
何事もなんか前向きに考えられるようにな
ってます、はいはい、ポジティブになってますよ ね、
そうですね、
心身ともにポジティブになってる感じでしょうかね。
そうですね、
はい、
まあ、あんまりそうですね、はい、あの何々法とかいう健康法もやってませんし、
はいはい、
サプリも飲んでないです。
サプリなし、
ただよく寝ます、
はい、よく寝ます、
ね、よく寝てよく遊んで、
よく遊んでいいですよね、
よく働いて、
で、ね、気持ちいい波に乗るという感じですかね。
そうです ね、
ね、はい、いや、まあ本当にこうそういうのが実践できたらね、非常にこういいですもん ね、
ね、
お医者さんいらずというか。
そうですね、
で、やっぱり僕もそういうところを目指してますけど、なるべくこう医者に行かなくて済むような、体にね、なっていきましょうというふうに普段やってますけど、まさに非常に、僕の考え方と非常にちょっとリンクする部分は非常にかなりあります。
そうですね、
はい、はい、まあ人はねこうやらない理由とかね、いろいろこう述べますからね、ちょっと忙しいからとか、今ちょっと時期じゃないとかね、いろいろありますけど、手軽になんとかサプリでなんとかしたいとかね、
そうですよね、
ありますけど、
やはり何か健康をちょっと失いそうな時、うん、
はい、
やっぱり自分このままじゃいけないなとこう思って、
はい、
それでトレーニング始める方も多いですね。
あの、そうですよね、うん、まあでも実際やった方がね、僕はもう本当に体を動かした方が人間はこう調整もできるし、
そうですね、
健康になっていくしっていうのは、うん、持論としては思っています、
はい、やはり楽しいです、体を動かしてれば、
はい、うん、ただね一人ではね、追い込めませんの で、
ですね、
ぜひ知った激励、うん、激励激励激励してもらって、限界値を突破していくっていうのはねいいかなと思います。はい、まあそういったことで、まあ、ある意味その体にねいいダメージを与える、
はい、
ね、その運動によるダメージ、
そうです、
まあ、言い換えればこうストレスですよね、
はい、
でもそれがかえって実は体にいいんだということですよね。
そうです、疲れやすい方っていうのは、普段疲れてないんです。疲れるまでやらないから疲れが溜まっていく。
これはすごいね。
思いっきり疲れさせる、ね、体が思いっきり疲れたら体はこれじゃいかんということ で、
そうです、ね、
やはりこう、成長ホルモンっていうんですか、こうね、若返り遺伝子がね、
そ、 はい、
それが元気のもと、ね、疲れを取る方法、疲れにくい体になる方法だと思います。
言い方を変えると、その、サーキュイン遺伝子っていうのがあって、いわゆる長寿遺伝子ですね。
そうですね、
そういう、ストレスを体に、いい意味のねストレスを与えることで、その長寿遺伝子にスイッチが入ると今言われておりますからね、非常にこのそういう意味でも理にかなってるんではないかなと思います。それの逆の感じですけど、ある意味そのファスティングとか断食もある意味理論的には同じことになっていきますね。そういうのもあります。体にね、いいダメージを与えようぜと。
そうです、
ね、はい、それがその、老いをそんなに、なんていうんですかね、スピードを遅らせるという感じでしょうかね。
やはり安静っていうのは麻薬と一緒ですから、その時は気持ちよくても、後々長い目で見たらやっぱり安静にしとくと血流も悪くなる、免疫力も下がってしまう。
でもその花粉症が治ったとかね、すごいですよね。
そうです ね、自分でびっくりしました。
風邪もひかないですか？
風邪も多分あんまりひいた記憶がないので、ひいてないですね。いやでも風邪ひくのは別に悪いことだと思ってないんですが、
でもすぐ治しちゃうぜっていう感じですよ ね、
一晩で熱を上げて、次の朝にはパッと治ってる、ね、
そうなんですよ。だからその病気とかね、いろいろありますから全部とは言えないですけど、多少の疲労とかね、ちょっと風邪とか、お医者さんとか行く前にちょっと体を少し動かしてみようぜっていうのはある意味すごくいいかなと思いますけど。
そうですね、風邪もひけば怪我もする、
その辺はね、聞いてらっしゃる方はちょっとわからないですけど、恵子さんは非常にこう若々しさがあふれてますので、後でエンディングでご紹介しますが、本をね、書籍を出版されておりますよね、でその表紙がね、
表紙がね
すごいですよこれ。
皆さんね、サーフィン行った時ですね、
ビキニですよ、ビキニで、赤いビキニですよ、表紙ぜひね見ていただきたいなと思います。お見せできないのが非常に残念ですけども、東京ネットラジオのね、ホームページのゲストページのところにいろいろ情報を載せますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。しかし見事ですよね、お若いですよね。
そうですか、あんまり自分ではもうこう、痩せるとかそういうのはね思ってないんで、元気でいけたらなと思います。
CM いきます。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てねー。
藤木と
佐藤昭弘
のアンチエイジ徳泉の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、毎月第3土曜日で、配信中だから、来なさいあんたたち、
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
はい、スーパーエイジングコーチの竹村恵子さんにおいでいただきまして、番組を進めてまいりました。本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディングコーナーでございます。先ほどね、本編で申し上げた書籍についてちょっとご紹介したいと思います。タイトル僕は言いますがよろしいですか？
お願いします。
週1回15分スクワットね、これはメインタイトルですね。
そうです。
還暦でビキニになる、ビキニになると副題がついております。竹村恵子さんの書です。1200円。これどちらの方でお買い求めいただけますかね？
これはですね、全国の書店で販売しています、都内ですと新宿の紀ノ国屋さんの方で多分平積みにな
ってると
思います。
すごい、いろんな書籍に混ざってこの赤いビキニのね表紙がポンと置いてあるわけだ、
と思います、
ぜひ皆さんね見に行っていただきたいなと思います。まず表紙を見てね、おーっと驚いていただいて、その書籍を持ってレジの方に、 言っていただければ、
はい、そうですね、あのエロ本ではありませんので大丈夫ですから。
いや本当ね、はい、これ説得力ありますよ。
あ、
ね、
うん、まあでもボディメイクとか痩せるとかではなく、ねね、
そういうのではなくて、ね、十分もう年齢を感じさせないですよね、
うんうん、そうですね、まあ気持ちからね、還暦になった時、はい、赤いちゃんちゃんこ着てね、お座布団の上に座って、
はい、
ね、おめでとうって言われるより
嫌ですよね。ちゃんちゃんこ嫌ですよ ね、
ですよね、
冗談じゃないですよ ね、
嫌ですよね。それよりビキニ着て海行って遊んで、ビールでも飲んで、
ね、
あの、まあ、波乗りしたりいろいろ遊んで、そういうね還暦を迎えたいなと。
もう還暦のねイメージをもう変えていきたいですよね。
そうですね、
もうね昔の還暦とはもうわけが違いますので、はい、
山田さんどうしますか。
赤いタキシードでも
着たいな。赤いタキシードでいいですね。
いやいやそんな、いやもう派手にね行きたいなと思いますけど、で、あの普段活動されてる場所が、あの先ほどの ARM さんのジムということでよろしいでしょうか、
ね、はい、そうです。
場所とかをちょっと説明していただけますか、
はい、銀座線の三越前もしくは JR の新日本橋からですと近いです、
は
い、もう小さなジムなので、はいはい、看板も出してないのでちょっと分かりにくい、
まあ、Facebook でね拝見したりするともう追い込んでる風景が結構ね、追い込まれてる風景というんですか、追い込んでる風景がね、
動画でも
いろんな方のね、はい、非常に僕もあの、ああ、はい、なるほどというふうに、拝見しております、ぜひね、興味ある方は足を運んでいただければなと思います。直接行っていただいても大丈夫ですよね。
そうですね、あ、はい、まあ、でも私いない時もありますので、はい、何かしらのホームページから連絡いただけると、
はい、
その時間ねいるようにしていますので、
は
い、
ARM さんで検索して大丈夫ですよね、
はい、大丈夫です、
はい、それで検索していただければ、はい、まあ、なんと思います、はい、竹村さん今日は本日は大変ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。元気でいきましょう、